You are a very important person.
VIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは大阪ヘブル研究所主任研究員の高原剛一郎先生です。高原先生は名古屋市出身の46歳、大阪教育大学教育学部を卒業後、10年間の商社勤務を経て、イスラエルを中心とした中東問題分析の論文を雑誌に連載、中東問題の専門家として各地で講義講演をされるようになりました。この春には著書も発刊され、在阪ラジオ局の早朝番組も担当されている高原剛一郎先生に、先週に引き続き中東が世界の火薬庫である理由、そのシリーズ3回目のお話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナルVIPクラブの提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き大阪ヘブル研究所主任研究員の高原剛一郎先生です。こんばんは。
こんばんは。
この一言でね、まとめられる問題ではないんですけれど、今日は3回目ということで、先生に思いっきり語っていただきたいと思います。
中東が世界の火薬庫である理由ですよね、3つあると最初に申し上げたんです、第1番目に石油の高騰が中東に格差社会を生んだということですね、そして第2番目に、中東イスラム圏において、欧米に対するコンプレックスがあると思いますね、そして3番目はやはりこのイスラム原理主義の運動の目標ですよね、それがどうしてもこのイスラエルと衝突せざるを得ないような考え方に立っていると、これが大きな問題ではないかと思いますね。
イスラエルという国がね、その中東とどういう位置づけになってるのか、どんな関係にあるのかと、なかなか分かりにくいところですよね。
まずね、ユダヤ人たちの最初作った国ですけれども、大体500万から600万人ぐらいの国ですよね。
人口の
、でところが中東アラブ世界では2億人の人口があるわけです。で2億のアラブ人口の中にちょうどくさびを打ち込むみたいに、ど真ん中にユダヤ人国家がある、しかもイスラエルという場所はヨーロッパ大陸、アジア大陸、アフリカ大陸という三大大陸の結び目にあるわけですよね、
いいとこですよね、言うたらね、
いいんですけどね、言うてみたら大通りのですね、交差点ど真ん中、おまわりさんが交通整理するようなところに立てるようなもんですよね。ですからヨーロッパからアフリカに出ていくとき、あるいはアジアからアフリカに行くようなときには必ず通過する場所であると、ですからその意味ではですね、非常に戦略的な要衝であるということで、誰がここをコントロールするかということで、地政学的にですね、大きな影響力があるということですよね。でそこにユダヤ人たちの国イスラエルができたということで、このイスラエルは、イスラム第三の聖地であるエルサレムを取ってるんだということでね、このイスラエルを叩いてしまえという叫びが非常に大きいわけですよね。でもこれはね、イスラエルはけしからんというのは、いわゆるその中東世界の中で自分たちが一致団結できる、もうほとんど唯一のスローガンなので、そう言ってるという面が多いと思います。実際問題、アラブの国同士の中でも地域紛争、領土紛争やってるところってたくさんあるんですよね。でそして中東には領土が確定してない地域紛争というのが7つありましてね、でアラブの国同士でもこの石油の取り合いで戦争があるんですよね、まず世界的に注目されてないだけのことなんですよね、でもそこに注目してしまうと団結ということが、見えませんのでね、共通の敵イスラエルを叩けということがスローガンとして、イスラエルがいるから中東に平和が来ないんだという言われ方が多いと思いますね、そして、中東で唯一 機能している民主主義国家というのがイスラエルなんです。でこれがですね、イスラエルが憎まれる一番大きな理由だと思いますね。
でまたそのなんとなくこうアメリカとかから支援を受けている、
うん、
味方についてもらっている感が、そのアメリカが嫌いな方々にとっては余計とにムカつくみたいな構図なんですね。
そうですよね。イスラエルをこの支援するのでアメリカが嫌われるという面もあると思います。でアメリカにとってイスラエルというのはね、ちょっと似てる国なんですね。
似てるんですか。
と言いますのはアメリカというのは、世界中の移民が集まって作った国ですよね。
なるほどなるほど、はい。
しかもその彼らは何のためにマザーランドを捨ててやってきたかというと、信仰の自由を求めて、聖書に基づく国を作りたいということでやってきたわけです。
ピューリタン号でしたっけ。
そうですよね。ピューリタンの人たちがやってきた、メイフラワーですよね。そして独立戦争の後の最初の議会で、アメリカの国会で何が話し合われたかと言いますとね、アメリカの国語英語をやめてね、ヘブライ語にしようという議題だったんですよね。
へー、ならへんかったんですね。
それ誰も話せませんからね、これ。ただ旧約聖書がヘブライ語で書かれてるもんで、我々は神の元の国を作りたいんだということでね、非常に宗教的な情熱を持った人たちが作った、約束の地を求めて、アメリカに来たんですよね。でイスラエルというのも世界中のユダヤ人たちが生まれ育った国から移民としてイスラエルに来たわけでしょ、そして彼らは旧約聖書の約束の地に帰ってきたということでね、アメリカから見ますとね、弟分を見るようなそんな眼差しでしょうね。そして、中東の中で唯一の民主主義国家アメリカ人はですね、この民主主義真理教ですよ、もうこのアメリカンデモクラシーということに対してもう最高の価値を生み出してますからね、中東の中でそれを採用しているイスラエルというのはどうしてもこの親近感湧きますよね。アラブの国から見るとね、それ逆に脅威ですよね。イスラエルが民主国家であるというのは、というのはイスラエル600万の人口のうち100万人はアラブ系のイスラエル人なんです。この血統的にはアラブ人だけれども国籍はイスラエルというね。で彼らはイスラエルでは選挙権持ってるわけです、で非選挙権すなわち立候補して政治家になることもできる、で一般のユダヤ系イスラエル人と全く同じ人権を保障されてるわけですね、ということはイスラエルに住んでるアラブ人の方が、アラブ独裁国家に住んでるアラブ人よりも自由とか平等とか人権とかいうことについては保障されて、特権的にですね、いい生活してるわけですよね。
恵まれてると
、でユダヤの国で、アラブ人が基本的人権守られるんであればね、アラブの国でも同じことやってくれよということで、この民主化革命が、アラブ世界に飛び火していくというその可能性がありますね。だから民主国家のイスラエルが元気が良くてその価値観を振りまいていくというのはですね、独裁国家の立場から見ると非常に、目障りなことであると言えると思いますね。
なんかね、まあそのアラブ側が攻撃されてるような映像とかね、イスラエル側からなんか急に空爆してきたとか、そういうニュースとかがね、すごくこう誇張されたり してますけども、実はそのアラブ同士の戦争とかもしょっちゅうやってはるんだけど、なぜかそこがクローズアップされていくっていうことなんですね。
本当にそうですよね。民主国家ですから、一つは情報統制がないということが大きいでしょうね。独裁国家の特徴というのはですね、自由な報道ができません。
そうか、何かあっても黙っとけよっていう。
山に入れば山は見えず、独裁国家に入っちゃうと、独裁国家の真実が見えないんですよね。
スクープも取り放題なんや。
そういうことですよね。
戦争したあるところもね、でも他で起こってることは中東の場合はどうもベールに包まれているという、そういう事情が ね、はい、あるみたいなんですけど、ではではシリーズの3回目としてそろそろまとめにいきたいと思いますが、
そうですよね。そのイスラム原理主義 その考え方からしますとね、イスラエルというのは存在していてはおかしい国なんですよね。実はそのマホメットがコーランを書く540年前にイスラエルという国はローマ帝国によって滅ぼされていました、そして世界中に散らされて奴隷として売り飛ばされて、もうこの民族は過去の民族で、もう歴史上に国を持ったり、あるいは大きな発言力や影響力を持つことはないと、思われていたわけですよね。そしてそれに代わるものとしてこの新しい考え方があるというふうになったんですが、ところが20世紀に入って1948年5月14日ですよね、ユダヤ人の国ができた。1900年前に存在していた同じ場所に1900年の流浪の末にもう一度国を作ったということなんですよね。 で、この一部始終について、いわゆるバイブルの中に書いてあったということですよね。ですから、まあ、このイスラムの神学上ですね、存在していてはならない国がイスラエルですから、うん、そのイスラエルが最強国家として、中東に君臨しているということはですね、これはもう容認できないということですよね。うんうん、まあ、これが、まあ、中東紛争の大きな一つの、必然性のような、まあ、そんな感じがいたしますね。
ね、ここからだとこう深い、まあ、イスラム教であるとか、それからユダヤ教であるとか、キリスト教であるとか、はい、宗教の話に ね、
そうですね、
なっていくと思うんですけども、はい、また先生別の機会に出ていただいて、はい、そこら辺詳しく話していただけたらと思います。はい、3週にわたり貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは元 MK グループ副会長で現在は近畿産業信用組合副会長の青木秀夫さんです。次週は有料老人ホームの日本ロングライフ株式会社でのマネージャー研修講演会の模様をお届けします。タクシー業界も福祉の世界もお客様に対する姿勢は同じと説く青木副会長が、叩かれると強くなると題して喝を入れます。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。